77.1 Rainbow FM。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。2021年、ミカのフラワーシネマ、スタートです。ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今年も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。改めましてこんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。1月1日、花の金曜日になりました。週末の夜、そしてお正月、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう私は久しぶりにお家でゆっくり過ごして食べて寝正月です。まあ、今年も素敵な作品がたくさん公開予定ですので、楽しく映画情報をお届けしていきます。どうぞよろしくお願いします。さて、今日のオープニングナンバーは映画ライオンキングからリンデー・ムキズでラ・サークル・オブ・ライフをお届けしました。まあ、この曲を聴くと、なんだか初日の出とともに新しい年が始まるって気がしませんか。さて、ここで気になる新作を最初にご紹介したいと思います。映画スワロー。ニューヨーク郊外の邸宅で誰もが羨む暮らしをしているハンターという可愛らしい主婦が主人公なんですが、まあ、完璧な暮らしをしているようで、実は孤独を抱えて息苦しい毎日を過ごしているんですよね。まあ、そんな彼女はある日を境に異物、まあ、あのビー玉だったりピンだったり危ないものを飲み込んでいくことに快感を覚えていくという、美しくも恐ろしく衝撃的なスリラーです。まあ、ハンターを演じたヘイリー・ベネット、まあ、この映画の制作総指揮も務めてるんですが、まあ、この彼女のその異様な様子がもうのその体当たりの演技が本当に素晴らしい作品でした。これぜひご覧いただきたいと思います。映画スワローは本日から全国順次公開。長崎はまだ公開未定となっておりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、皆様から早速メッセージをいただいておりますのでご紹介します。長崎市にお住まいの女性の方からいただきました。映画大好きですが、なかなか行けない1年でした。早くコロナが収まり楽しめたらいいのにと思います。いつもインスタ見てますといただきました。ありがとうございます。まあ、本当に昨年はコロナの影響で公開延期になったり、映画館にこう行けなかったりと本当に大変な1年でしたよね。まあ、コロナが1日でも早く収まって、またこう心から安心して映画を楽しめる日が来るといいですよね。まあ、少しずつではありますが映画も公開されてきていますので、まあ、健康に気をつけてこれからも映画楽しんでいきましょうね。インスタも見ていただいて嬉しいです。メッセージありがとうございました。続いては徳島県にお住まいのラジオネームりんりんさん、いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。私は昨年第一子が生まれて記念すべき年になりました。コロナで大変な1年でしたが、今年は少しでも落ち着いた年になりますように。これからも放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。お子さんお生まれになったんですね。もうおめでとうございます。本当に大変な時期での出産だったと思いますが、まあ、そんな中での新しい命の誕生は元気と希望をもらえますよね。 まあ、今頃お子さんと一緒に賑やかなお正月を過ごされているのかな。ラジオネームりんりんさん、いつも放送を聞いてくださり本当にありがとうございます。これからもぜひ楽しみに聞いてくださいね。メッセージありがとうございました。今週も映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さて、早速音楽とともにお届けする今年最初のサウンドインシネマは、劇場版ポケットモンスターココをお届けします。物語ですが、人里から遠く離れたジャングルの奥地にあるオコヤの森、そこは厳しい掟で守られたポケモンたちの楽園で、ここで暮らすザルードはある日川辺で人間の赤ちゃんを見つけます。どうしてもその赤ちゃんを見捨てることができないザルードは、その子にココと名前をつけて、森の掟に反して群れを離れココを育てていきます。それから10年の時が経ち、ココはオコヤの森にやってきたサトシとピカチュウと出会い仲良くなっていきます。そんな中、自分はポケモンだと思って生きていたココの中に、もしかして自分は人間なの？という疑問が芽生え始めていくという物語です。ココの声を演じるのは上白石萌歌さん、ザルードを中村勘九郎さんが演じています。まあ、今回メインテーマをはじめとした劇中の曲6曲を大のポケモン好きと知られる岡崎体育さんがプロデュースしていて、単独アーティストによる複数楽曲が本編に使用されるのはポケモン映画としては初めてだそうで、まあ、岡崎さん自身も劇場アニメのテーマソングをプロデュースするのは初めてだそうです。まあ、これまでにポケモンの作品を見てきた中で、今回の作品が一番心にグッときました。まあ、父と子の絆の物語で、ココを思うザルードがすっごくかっこいいんですよ。まあ、お子さんと一緒に映画を見に行ったお父さんお母さんは泣いちゃうかもしれません。本当にいい話でした。映画劇場版ポケットモンスターココは、東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画アウェイク。子供の頃から奨励会で棋士を目指していた栄一は、大事な対局で同世代の天才棋士の陸に敗れたことをきっかけに、プロへの道を諦め普通の学生に戻るべく大学へ入学するのですが、子供の頃から将棋以外何もしてこなかった栄一は、周囲に馴染めずぎこちない学生生活を送っていたある日、ふたしたことで出会ったコンピューター将棋に心を強く奪われ、大学の人工知能研究会へ入部し、変わり者の磯野先輩の手ほどきを受けながらプログラム開発にのめり込んでいくという、2015年、当時ネットユーザーや将棋ファンの間で物議を醸した棋士対コンピューターの対局に着想を得たこの作品で、第1回木下グループ新人監督賞グランプリに輝き、劇場映画監督デビューとなった山田敦弘監督が書き下ろした完全オリジナルストーリーです。栄一を演じるのは吉沢亮さん、陸を若葉竜也さん、他にも落合元樹さんや勘一郎さんが出演しています。まあ、この役を演じるために自ら体重を増やし、髪型や姿勢、歩き方、そして夢中になる時の目つきなど、栄一になりきって演じた吉沢亮さんの演技がすっごく素晴らしかったですし、まあ、ライバルの陸を演じた若葉竜也さんも、まあ、少ないセリフにもかかわらず天才棋士の孤独と葛藤を表現での演技をされていて、まあ、お二人の天才の思いや心の葛藤がすっごく伝わってきました。まあ、私もそうなんですが、将棋のルールなどもこう知らなくても十分楽しめる作品です。映画アウェイクは絶賛公開中、 長崎は公開決まっておりませんので、詳しくは公式ホームページをご覧ください。続いては映画燃えよデブゴン東京ミッション。敏腕熱血デカファーロンは自分の結婚式の日に銀行強盗に遭遇し、犯人たちとの過激な追跡劇の結果、その最中に警察長官を引き殺してしまいそうになり、暇なデスクワーク担当の部署に左遷されてしまいます。さらには婚約者から別れを切り出されてしまい、ファーロンは暴飲暴食に走った結果激太りしてしまいます。やがて強盗事件の容疑者を日本まで連行する任務に就くファーロンはヤクザの麻薬抗争に巻き込まれ、容疑者が行方不明になってしまいます。しかし並外れた身体能力と正義に燃える心を失っていなかったファーロンは日本の遠藤警部と協力し捜査を進めていきますが、そこには巨大な陰謀が待ち構えていたという、るろうに剣心シリーズのアクション監督谷垣健二さんがメガホンを取った映画です。ファーロンをイップマンシリーズのドニーエン、遠藤警部を竹中直人さん、その他にもお笑いコンビフォーリンラブのバービーさんなど日本人キャストも登場しています。まあ、イップマンとはまた違うドニーエンの魅力いっぱいで、120キロの体でのアクションシーンも本当にさすがでした。まあ、かっこよくて見とれてしまいました。もう本当に楽しい映画ですので、お正月にぴったりの作品です。映画燃えよデブゴン東京ミッションは東宝シネマズ長崎他全国で公開中です。ぜひ映画館でお楽しみください。続いては映画新幹線半島ファイナルステージ。人間を凶暴化させる謎のウイルスが半島を襲ってから4年後、家族を守りきれなかった元軍人のジョンソクは香港に亡命し、廃人のような暮らしを送っています。そんな彼のもとに半島に戻り大金を積んだトラックを見つけ、3日以内に帰還するという仕事が舞い込み、再び半島へ向かったジョンソクを待ち受けていたのはものすごい数の感染者たちと、この世の地獄を楽しむ狂気の民兵集団631部隊。この両者に追い詰められたジョンソクを助けたのは、奇跡にも生き残っていた母と2人の娘たち、ミンジョン親子でした。ジョンソクはミンジョン親子と共にこの地獄から脱出するという最後の望みにかけて決死の作戦に挑むという、2016年カンヌ国際映画祭でのワールドプレミアムで驚愕と絶賛の嵐を巻き起こし、世界各国で大ヒットを記録した映画新幹線ファイナルエクスプレスから4年、壮大な舞台、怒涛の回転数、逆転に逆転を重ねるストーリーと、全てがスケールアップした続編がいよいよスクリーンに登場です。ジョンソクをカン・ドンウォン、ミンジョンをイ・ジョンヒョンが演じています。まあ、主演のカン・ドンウォンさんもかっこいいんですが、まあ、ミンジョンと2人の娘たちも大活躍して、まあ、特に上のお姉ちゃんジュニを演じたイ・でというまだ14歳の女優さんなんですが、もう彼女のドライビングテクニックがもうすごいんですよ。ワイルドスピードもびっくりみたいな、もうとにかくすごい数の感染者とクレイジー集団631部隊相手に繰り広げられるもうカーチェイスシーンの迫力に釘付けになりました。まあ、この映画ぜひ大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。映画新幹線半島ファイナルステージは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマズ長崎、他全国で大ヒット上映中です。佐世保シネマボックス太陽では1月15日から公開になりますので、ぜひ映画館でお楽しみください。今日はこの映画新幹線半島ファイナルステージから非売品パンフレットを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページからご応募ください。締め切りは1月8日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、そろそろエンディングが近づいてきました。今年もフラワーシネマどうぞよろしくお願いします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻ミカでした。また来週、バイバーイ。